大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
こんにちは。村瀬ドッグトレーニングセンターの代表で、そして NPO 法人救助犬訓練士協会の理事長でもあります村瀬秀弘と申します。
よろしくお願いいたします。より良い情報、そして、ね、知識をきっと、ね、いただけるんじゃないかなと思いまして、いろんなお話を伺っていきます。村井さん、早速なんですけれども、今ご紹介していただきました救助犬訓練士協会というのはどういった協会なのか、ご紹介いただけますか。
はい、これは皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、阪神淡路の大震災っていうのがありましたね。それの少し前から救助犬というのの育成を我々神奈川県に在籍するプロの訓練士が始めていたんですけれども、その阪神淡路の大震災を境目にもっともっと本格的にですね、役に立つ救助犬を育成したいと思って始めたのがこの NPO 法人救助犬訓練士協会です。で当時ですね、神奈川県警察の今は危機管理対策課っていう名称になってるんですけども、災害対策室っていうのがその年から立ち上げられていて、救助犬もその年から嘱託救助犬っていう制度を設けていただいて、そこから本格的に公的機関と民間の我々が一緒に災害救助に携わっていこうっていうふうになって始まったのがきっかけです。
いろんなところで災害が起こります。そういった時に人と一緒に現場に行って活動してくれるのがこの救助犬ということで、やっぱりテレビとかニュースとかでもやっぱ取り上げられておりますけれども、どういった子たちがどんな訓練を受けているのかというのも今週はですね、たっぷりとお話を伺っていこうと思うんですけれども、まあ、そういったところで代表を今務めていらっしゃいます村瀬ドッグトレーニングセンターというのはどういった役割があるところになるんですか。
基本は一般のワンちゃんたちをですね、しつけ教育というのをメインに考えていまして、でその中から救助犬に向いてる子たちは本格的にトレーニングをして救助犬にしましょう、オーナーが納得してくださればですね、そういう道を選んで進めさせていただいてするわけなんですけれども、この救助犬の訓練というのがとてもいいものをこう犬が身につけていくもんですから、すごく社会性も豊かになりますし、犬そのもののその後々の生活にも豊かさが出てくるんじゃないかなというふうに思っています。
そうなんですね。はい、今実際に私村瀬ドッグトレーニングセンターにお邪魔して村瀬さんにお話を伺っているわけなんですけれども、さっきもワンちゃんが訓練をしていたようなんですけれども、どういった訓練をしていたんですか。
最初は基本的に人の言うことが言葉がちゃんと理解できるように、服従訓練って昔の言い方ですと人に従うっていうような名称なんですけど、今あまり服従っていう言葉がお嫌いな方もいるので、あくまでもオビディエンスというようなね、アメリカ的表現になっているんですけども、そこからだんだんと人を探す楽しさとか喜びとかですね、そういうものを教えていくんですけど、
人と一体となって救助に向かっているわけですよね。
そうですね。
その姿を見ると本当に頼もしいなって思うんですけれども、村瀬さんがこの訓練士になろうと思ったきっかけってどういったところからだったんですか。
はい、ちょっと話すと長くなっちゃうんですけど私もともと子どもの時から動物が好きで、将来やっぱり動物に携わる仕事に就きたいなっていうふうに思っていたところ、私のおじが競走馬の調教師だったんですね。でそこでお前動物が好きだったらうちへ来てみないかって言われて行ったんですね。で本当に馬も犬と同じですごく可愛い動物なんですけれども、競馬場ってやっぱり動物好きな人が多いので犬を飼ってらっしゃる方がたくさんいたんですね。で見習いの厩務員の僕に朝の調教が終わった後にですね、うちの犬散歩に連れてってくれとかっていうのを何とか頼まれて、調教が終わったあの馬場ってもう静まり返って、もうそれは大きな自然が豊かで、その中で真似事のように犬にトレーニングをしてたんですね。そしたら面白くて、これ自分に向いてるんじゃないかなっていうふうに思ってですね、で鎌倉にあります鎌倉警察犬訓練所というところを訪ねて、小田先生という先生に指示してですね、で今に至ってるというところなんですけど。
そうなんですか。
はい、
もともと動物が好きだったということで馬からこの人生が始まってるんですね。
そうなんですね。
全般的に にその動物が好きだったというのは犬だけじゃなくって、
ですから救助犬ということで究極の探知犬なんですけども、その他も例えば食物探知犬ですとか獣害駆除のための猿追い犬とかですね、いろんなことを仰せつかってやるんですけども、猿を飼ってるんですね、訓練用に。その猿もすごくやっぱり懐いて可愛いんですけども、何でも触れるものは動物はこう触って一緒に遊びたいっていう願望が強いですね。
そうなんですね、はい、やっぱり動物の話になると顔が緩んでしまうような、そのぐらいやっぱり動物にも支えられて、ね、村さんきっと、ね、生活もされていらっしゃるでしょうし、訓練を通してやっぱこう絆というのを、ね、日々感じていらっしゃると思うんですが、先ほどからその救助犬という言葉が出てきておりますけれども、災害時の捜索っていうのはどんなふうに行っていくものなのか、救助犬も初めての現場になりますよね、教えていただけますか。
まず自分たちは何か地震もそうですけれども、自然災害が起きたっていう情報を感じた時にどのぐらいの大きさなのか、それから行方不明者はいるのか、現地の状況はどうなのかっていうことを調べてですね、これは救助犬が必要だぞと思ったら即行動に移して現地に走るわけですね。で、現場指揮本部といろいろ調整をさせていただいて受け入れをしてもらえたならばですね、自分たちの方のチーム分けですとか他の地域からも救助犬が集まってきますので、そういう方たちの技量識別とかそういうものをした上で、それぞれの現場を本部の方たちと話し合い相談をしながら割り振りをして、それから捜索を始めるんですね。やっぱりその犬その犬に合ったものをということで、一つのチームにすごく熟練度の高い犬、それから若くて体力はあるけどまだまだ専門的な部分がちょっと足りないかなっていうのをうまくコンビネーションで活動させるわけですね。
ああ、そうなんですね。はい、救助犬の中にもベテランいるわけですね。
そうですね。ですから、まあ一つのチームには体力旺盛でやる気旺盛だけれどもちょっとまだ未熟かなっていう子もいるわけですよね。そうするとベテラン犬が確認犬としてその子たちが反応したものをこの犬がアラートすれば間違いありませんということで確認させるっていう手段もあるわけですよね。
すごいですね。です
から役割分担というのがありまして、それを見極めてチームリーダーが使い分けるというところになっています。
救助犬の力ってすごいですね。
しかしその辺も知っていただけたらもうありがたいと思います。
そうですよね。人にはない能力だったり人とのコミュニケーションができたり、救助犬の存在っていうのはやっぱりなくてはならないものだと思いますし、活躍の場がない方がいいんですけれども、ただ災害があった時に頼りになる、そういった存在なんだなということを私もすごい村さんの話を聞いていて感じているところなんですが、まあ、いろんな現場今まで行かれたと思います。最近もね行かれたということなんですけれども、現場で苦労する点とか苦労した点とか何かこう思い起こせるものって、村さんの中で何か残っているものってありますか。
はい、最近はあの認知度が上がって受け入れもスムースになってきたんですけども、最初の頃は中越地震とかですねの頃は救助犬そのものの存在を公的機関の方が知らなかったりするわけですよね。ですから他のボランティアの方たちと同じような形でここで登録をして待っててとかって言われてもなかなか役に立てませんので、時間だけ経ってしまって、そこから割り振られた現場がやっぱり認知度がまだ低かったので、ずっとその待機場所で待機をしてて3日も4日も過ぎてしまうっていうことになってしまったのが初期の頃ですね。今はその辺がないんですけれども、行った先の現場でどのように使うのが正しいのかっていうのがまだまだ指揮官によって違いますので、やっぱりウェイティングになってしまったりするんですね。そうすると無駄な時間を待ってなければいけないっていうふうになってしまうので、なるべく積極的に働きかけて使ってもらえるようにだいぶできるようになってきましたけど、
最初の頃は本当にちょっとそういった面で苦労されたんですね。
そうですね、はい。
現場に行くとやっぱりみんなが集まって救助に徹するわけで、その中でどんな風に扱えばいいのか、どんな風にお願いをすればいいのか、やっぱりその現場が分かってないと救助犬のその能力を発揮するのが難しいってことですよね。
そうですね。ですから先ほど申し上げました阪神淡路の時がいい例で、スイスとかですねフランスとかあのいろんな諸外国から救助犬がいち早く駆けつけてくれたんですけれども、それをどうやって分配したり使っていったらいいのか分からずに空港で留め置かれて、もう時間がそれこそいわゆるゴールデンタイムをですね空港で留め置かれる時間で過ごしてしまったっていうのが一番最初の大きな汚点になっているわけですね。
やっぱりどういうふうに連携をしていったらいいのか、その中に救助犬ってどういった存在なのかっていうのをやっぱり正しく知る必要がありますね。
そうですね、知っていただいて正しく使っていただければ能力を発揮できると思います。
このラジオを聞きの皆さんも正しいそうやって知識とやっぱり大切な存在ということを分かってもらって、これからも村瀬さんにはですね、そういった私たちに対しても情報をですね発信していっていただきたいなって思っております。今たくさんのねこの救助犬を育ててこられた村瀬さんから見て、救助犬育ててよかったなって思うことってどんなことですか？
もちろんその人命救助に直接関われるという仕事の内容が一番すごいんですけれども、でも僕たちがその前の訓練ではなかなか成し得なかった社会性みたいなものが、犬によってはすごく臆病で人や他の犬が怖かったりする犬がいたりですね、それから攻撃性を見せる犬とかですね、いろいろな性格の犬がいるんですけれども、この救助犬のトレーニングを介してその子たちの性格が何て言うんでしょうかね、自信をつけることによって社会性を身につけて人とも遊べる、犬とも遊べる、で知らない人のそばにも寄りたくなかった犬が自分の鼻の凄さを感じてですね、本来嫌な他人の匂いでも感じ取ってアラートするとすごく褒めてもらえるとかですね、中の人たちから褒められるっていうことで、どんどんどんどん自信をつけて社会性も身につけるっていう部分がありまして、ですから本当にこれ犬にとってもとっても素晴らしい訓練だよねって思っているんですけれども、そういうところが見えた犬たちはもうこれこそ犬好きが高じてこの仕事になったんですけれども、これは良かった、まさに犬好きが関わりたいと思ってた仕事だよねっていうふうに思っています。
素敵な仕事ですね、
はい、
本当に犬が変わっていく、自信をつけていく、できなかったことができるようになる、まあ、たまらない仕事ですね。
そうですね、
こういった訓練さんのお仕事も知っていただきながら、そして救助犬ってこういった存在なんだよということをですね、明日も村さんからですねしっかりお話を伺っていこうと思いますので、ぜひ皆さん明日もお聞きいただきたいと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには、村瀬ドッグトレーニングセンター代表取締役でいらっしゃり、そして NPO 法人救助犬訓練協会の理事長を務めていらっしゃいます村瀬さんに登場していただいております。ありがとうございました。
ありがとうございました。